聖書を朗読いたします。ヨハネの福音書13章1節から20節、新改訳聖書第3版の新約の207ページから208ページに続けです。ヨハネによる福音書13章1節から20節。さて、杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知らめたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が神から出て神に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。シモン・ペテロは言った。主よ、私の足だけではなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いのではないと言われたのである。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたか分かりますか。あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそう言うのはよい。私はそのようなものだからです。それで主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。まことにまことにあなた方に告げます、しもべはその主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝るものではありません。あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。私はあなた方全部のものについて言っているのではありません。私は私が選んだものを知っています。しかし聖書に、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです。私はそのことが起こる前に今あなた方に話しておきます。そのことが起こった時に私がその人であることをあなた方が信じるのです。まことにまことにあなた方に告げます、私の遣わすものを受け入れる者は私を受け入れるのです。私を受け入れる者は私を遣わした方を受け入れるのです。足を洗い合う交わりと題して説教、そしてそれについて聖餐式を田中信明先生にしていただきます。
おはようございます。
おはようございます。
き1回、このように説教させていただける機会をいただきまして本当に感謝しております。この毎回キリスト教会というものがそもそも、どんなところなのかということを、主題として、順番にやらせていただいているんですけども、前々回大宣教運営というところを見ました。前回は伝道ときまして今回は交わりということをテーマにして見ていきたいと思います。今日の箇所、時はまさにイエス様が十字架にかかる直前の晩、エルサレムで杉越の祭りという祭りを弟子たちと共に祝うためにイエス様は部屋を用意しておられました。マルコの福音書を書いたマルコのお母さんの家だと言われていますけれども、マリアという人だと思う人なんですけれども、お金持ちの家で女中さんもどうやらいたようなんですが、そのところで、その杉越の祭りをみんなで記念して祝うということをしたいですね。イスラエルの三大祭りの一つで、その時にはエルサレムにいろんなところからたくさんの人たちが集まって、その祭りを祝いました。このイエス様の時代から遡ること千何百年、イスラエル人にも下るはずだった神様からのその神罰が、神様を信じた人の家の前を通り過ぎていた、通り越していた、過ぎ越していたということを記念するお祭りでした。しかし、こういうその祭りというのは、その過去のことを記念しながらも実はその将来のことも同時にこの予言しているということもありまして、もう一つの意味は、このまさにその夜、次の日の朝十字架にかけられるイエス様のことを表していました。何の罪もないイエス様が十字架でこの罰を受けることによって私たち本来神様からの裁きを受けるべき私たちのところに神様の怒りが通り過ぎていく、そういうことをこの表していたのであります。イエス様はその十字架にかかる前の夜、自分がこの世を去られる時が来たということを知って、その愛を余すところなく示されたとあります。この時点ですでにイスカリオテのユダという人物はイエス様を裏切ることを計画していましたし、また他のペテロをはじめとする他の弟子たちもイエス様を裏切って見捨てて逃げるということをイエス様はすでに知っておられました。しかしそれでもなおイエス様はその弟子たちを愛され、その愛を残すところなく示されたのであります。弟子たちはその杉越の食事のために2階の広間に通されます。当時はみんなサンダル履きで乾燥して土ぼこりが立つような地方ですから、いつも外を歩く人は足がドロドロに汚れます。それでその出かけてその他のお家に着いた時にはまずその足を洗うという習慣がありました。お客さんが家に着くと大体その家の主人かその家のに奴隷がいればその人がその足を洗うということをしたようです。しかしそのイエス様がそのお家に着いていたわけですけれども、またその弟子たちもそこに着いたわけですが、誰もこの足を洗ってくれないと。彼らは、お家に着いたわけですから、自分たちでもこの洗い合ったりすればよかったわけですが、それすらしなかったようなんですね。なんで、当時この当たり前だった、日本人で言えば家に着いたら靴を脱ぐみたいなこの当たり前のことを弟子たちがしなかったのか、この直前のいろんなこの弟子たちの様子を見るに、なんで私の方が奴隷の仕事を他の人に対してしなければいけないんだと、私の責任ではない、私の方が偉いんだからあいつがやればいいと、むしろ私は洗ってもらう資格があると、いうふうにして思っていた節があるようです。近いうちにイエス様が王様になって、ローマ帝国からユダヤ王国をこの独立させて、ヘロデ王とかピラトとかっていうその、権力者が立っているその宮殿に私たちが今度は進む番だと、そしてイエス様の次に何番目に偉い席に自分が座れるだろうか、そういうことを気になっていたわけですね。
ですからこの弟子たちは同じそのイエス様の弟子仲間であってもお互いでこの足を洗うというアイデアが出てこなかったんです。むしろ他の弟子がその自分の足を洗ってくれたとしたら当然だと思ったくらいだったんでしょう。そういう張り合いの中でイエス様は立ち上がって上着を脱いで、その手拭いをその腰にかけられたというのは奴隷のスタイルらしいんですね。その奴隷になられたようです。彼らはそのまま食事をしようとしました。するとイエス様はそのたらいに水を汲んで上着を脱いでここに手拭いをかけて弟子たちの足を洗い始めたのであります。イエス様は偉いわけですから、お弟子さんたちに指図して、あなた方もうね、お互いで洗い合いなさいって言えばいいだけなのに、ご自分がその率先して、その奴隷のようになられて、その仕事を嫌がりもせずに汚い足を洗う一番使えるものになられたのであります。神の子である方が人間になられて人々に仕えたというだけでなくて、その中でも最も低いその奴隷の仕事を自分が率先して仕えられた。しかも立派な人たちにじゃないですね、醜い罪人、張り合ってこの後裏切って逃げるであろう弟子たちのためにそのようになられたというんです。イエス様は順番に弟子の足を洗って、そしてまあ12人いますから、そのペテロのところまでやってきたわけです。まあ、一番最後がペテロだったかもしれないと言われています。そのペテロのところまで来て、ペテロはこう尋ねるわけですね。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエス様は答えます。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。イエス様はその足を洗うこととして、何かを表そうとしていたようです。まあ、ご自分が来られた目的を表していたわけですね。イエス様はこの時足の泥を落としたわけですが、イエス様はもっとすごいことを私たちのためにするために来られました。私たちの自分の力で洗ってもどうやっても落とせないような、私たちの罪の汚れを洗い落とすために来られた救い主がイエス様です。イエス様は奴隷になったその仕事で足の泥を落とすためになんか疲れたどころか、この直後十字架にかけられて茨の冠をかぶせられて、その命までも私たちを罪から洗い救い出すために何もかも与え尽くされなければならなかったのであります。私たちのために何もかも剥ぎ取られて、その命までも与え尽くすために来られました。私たちのその罪人である私たち、この深く染みついている私たちからその罪を洗い落として、そのために、全てを捧げるためにイエス様は来られたのであります。しかしこの時ペテロをはじめ弟子たちは何のことか分かっていなかったんですね。いや、私の方こそイエス様の足を洗うべきでしたよ、なんか気づかずにすいませんでした、まあもう私がそのやりますよというして、ペテロをやろうとしたんですね。彼はまだ自分の罪をイエス様が洗うために来てくださった方だということがまだよく分からず、自分で洗います、もしくは私があなたも洗いますよなってしまいます。自分で自分の汚れを洗い落とせばそれで OK だぐらいにしかこの出来事を捉えられなかったですね。まあ、当時のこの土ぼこりの中を生きる人々にとっては足は何度洗っても汚れるものでした。まあ、私たちも今も毎日お風呂に、毎日じゃなくてもやっぱり体をほっとくとどんどん汚れていくんですね。洗わなければいけないわけですが、イエス様は象徴として一度このようにお弟子さんの足を洗いました。 まあ、これも命令をそのまま受け取って足を洗い合うということをその教会の儀式に取り入れているグループもあるんですけれども、しかしここで、まあ、教えられているのは、実際にこの足を洗うということと以上に私たちがこの交わりの中で自分たちのこの罪を、またこのイエス様が洗い落としてくださったことを覚えて、お互いがこの悔い改めたり、また励まし合ったり、また、慰め合う関係、また祈り合う関係を持つことを、教えていると言われます。私たち、当時の人が足を何度洗っても汚れるように、私たちの心も何度イエス様に清めていただいてもすぐ汚れてしまうものです。しかしイエス様はそのすぐまた汚れてしまう私たちの全てを知りながら、まあ、お弟子さんたちもこの直後を裏切っていくわけですね。でもその私たちの全てを知りながら、イエス様は私たちの内側に聖霊様として住んでくださって、今日も私たちの罪の汚れを洗い清め続けてくださっています。イエス様の十字架はもう2000年前で完全な許しと救いをそこでお与えくださったわけですが、しかしこの今日現代生きる私たちはそのことを一回信じてもなおいろんな失敗を繰り返すものです。そしていろんなこの失敗する中ですぐにこのイエス様の救いが分からなくなってしまうものです。しかしその私たちにそのイエス様がもうすでに十字架で洗ってくださったんだ、そういうことを私たちが覚えるためには他の人たちから励まされる必要があります。祈ってもらう必要があります。時にはその戒めを受ける必要があります。その交わりを通して私たちがこのイエス様が何をしてくださったのか、そういうことを私たちは覚え続ける必要があるのであります。もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありません。イエス様はペテロに言います。そうするとペテロは、主よ、私の足だけでなく手も頭も洗ってください。まあ、すぐこのペテロというのは調子に乗る有名人なんですけども、そういうなペテロにイエス様はこの答えるわけですね。水浴したものを足以外を洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。まあ、イエス様を信じて洗礼を受けたという人はすでにもうこの清くされていますよとイエス様はおっしゃいます。しかしこの洗礼を受けても、私たちはすぐまた落ち込んだりいろいろするわけですね。この直後にも弟子たちも裏切ってですね、でそういった中で私たちはこの一度この使い合う関係、許し合う関係、愛し合う関係を通してこのイエス様の愛を覚えるようなということですね。しかしその皆がそうではありませんとイエス様は付け加えます。これはイエス様が裏切った
使い
手のユダのことでしょう
か。これじゃない。
彼と他の弟子たちの違いは何か、他の弟子たちもイエス様を見捨てて逃げたわけですね。あれだけこの一緒に死んでも構わないとか言ってた、ペテロも、もうさっさと逃げてしまった。そういった点ではイスカリオテのユダも同じでした。しかし違ったのは何でしょう。ペテロはイエス様を、あなたこそ生きる神の子キリストです、自分の救い主だというふうにして信じていたわけですが、ユダは、何の罪もない人を売ったりしてというようなコメントを発しています。ユダにとってはイエス様は神の子というよりもただのいい人、正しい人というふうにしか彼は信じることができなかったですね。まあ、要するにその信仰がなかったのであります。本当の意味でイエス様のことを知らなかったものでございます。キリスト教の根本は信じる者は救われるということです。では信じるというのはどういうことでしょう。まあ、信じるというのはその通りに行動することです。口だけ動かしてその通りに行動していないということは信じることになりません。もしも火事だ逃げろと言ってその本人が逃げなかったら焼け死んでしまいます。またノアの洪水というお話が聖書にありますけれども、神様の裁きが来るぞと、船を作ってそれに乗りなさいというふうにして神様から言われたら船を作って乗るのです。 神様の裁きが来るぞ、羊の血を門に塗れと言われたら、門に羊の血を塗らなければならないのです。普通の人が見たらバカバカしく思えるような行動であっても、しかし神様が言うならば信じてその言葉に従って行動するのであります。なぜならば神様の言葉は実現するものだと聖書で教えているからですね。それを信じているからです。信仰者は神の救いのメッセージ、その聖書の御言葉を信じて、受け止めて行動するべきなのです。まあ、今の時代においては、実際に船を作って乗るとかですね、羊の門の血を門に塗るとかっていうのは大体もう門がない家の方が多いですから、する必要はありませんけれども、でもイエス様が救い主です、罪に従っていったら滅びるぞ、イエス様を信じて救われなさい、それがこの聖書が教えている最後通告なのですから、その後に何も救いの道が残されていない、これこそ完全な救いだ、聖書が言うのですから、私たちもその言葉を信じてイエス様を受け取って悔い改める、そしてイエス様がこの私たち、また失敗するのに毎日一緒にいてくださって、私たちを罪を、もうあなたの罪を許したんだよ、私があなたの心を洗ってるんだよと、そのように助けてくださっているように、私たちこのクリスチャン同士互いに愛し合い、また使い合い、清い歩みを目指して励まし合って歩むべきなのであります。ある男がですね、公爵夫人に向かって豚と呼んだという罪で、訴えられましてですね、裁判長が判決を下して、お前にはもうこれこれ、これだけの罰金を科すと、もう二度とこれからは、公爵夫人をこの豚と呼んではならないと言って、命じました。で、公爵夫人も満足げにですね、その男を見下しました。そうするとその男はですね、裁判長、私がこれからこう、豚と呼んではならないというのはよく分かりました。じゃあこれはどうでしょう、豚に向かって私が公爵夫人と呼ぶのは、よろしいでしょうか、そんなのは知ったことじゃない、お前の勝手だ、好きにしよう、そしたらですね、この男は去り際にさようなら公爵夫人と言って去っていったんですね。意味分かりますか、言葉が変わっただけで中身変わってないんですね。でもそれはやっぱり間違ってますよね。私たちはその罪に定められたんじゃないです。神様に許しを定めていただきました。イエス様が私たちのために十字架にかかって死んで、もう救ったんだというのであれば、私たちこの表面的な見えるところが多少変わっただけで、同じ態度で歩み続けるべきではありませんよね。イエス様が私のためにこれだけすごいことをしてくださったのであれば、イエス様が言っていることを聞き従って、その恵み深いイエス様に従って、自分たちの心の在り方をイエス様に対して変えていかなければならないのであります。14節15節、それで死であり、主であり、死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。イエス様は弟子同士が互いに足を洗い合うようにと教えています。足を洗うというのは、その罪を洗い流す、その罪を許すということでしょうし、兄弟姉妹の具体的な助けとなるということでしょう。励まし合い、祈り合って成長を促し合う関係、それがイエス様の命令なのです。イエス様が私にしてくださっていることを、私たちはこの感謝して、私たち励まし合うべきです。恵みを分かち合うべきです。戦いや重荷があれば、それを担い合い、祈り合う関係、そのために教会は存在しています。決して足を引っ張り合う関係ではありません。また、神様に、個人的に結びついていればいいという信仰生活は、実はこれキリスト教会に限ってはありえないんですね。聖書の中には互いに愛し合いなさい、互いに許し合いなさいという命令があります。イエス様の弟子であろうとすれば、 ただ神様につながっているだけという信仰は成り立たないんです。イエス様の命令を本当に受け止めようとしたら、他のクリスチャンとの交流、他の人との交わりを持って一緒に歩み続けていくことがなかったら、愛し合う、許し合うということは発生しない問題になるんです。それではじゃあどういう環境を築くべきでしょう。これだけ使えてるんだからこれだけ使えてほしい、まあよくありますね、あの奉仕でもあの人はなんでやんだらやんないんだろうとかですね、あの私も昔そのこと、なんか不安に思ったような時もあったんですけど、それはですね、ギブアンドテイクなんですね。私これだけやったからこれだけ返してほしい。逆もありますよね、こんなにやってもらってるのに私これしかできないのは本当に申し訳ないみたいな動機で頑張っちゃうというかですね、でもそれも結局ギブアンドテイクの延長になるわけですね。実はその両方から私たちはこの自由であるべきです、というよりももっと大事な命令があるわけですね。私たちの主人イエス様が私たちの主で、イエス様が私を愛してくださってその命をかけて、また今日も恵みを持って洗ってくださる中に今日置かれているわけです。私たちの主人に仕えるというのであれば、そのイエス様が愛を持って私たちに仕え合いなさいというのであれば、それがこの十分な理由です。私がこれだけやってるとか、私はこれだけできてないではなくて、イエス様が私をこれだけ愛してくださっている、そしてそのイエス様が私に自分の子供として、弟子として、友として一緒に歩む中でこのように歩みなさい、そういうふうにして教えていられる、いらっしゃる、それが私のやるべきことだということを私たちは覚えるべきなんですね。それが十分な理由です。イエス様が主なのですから、私たちはこのいつまでも自分が主人のように振る舞っていてはいけません。自分が主人になってですね、自分のお願いを神様に聞いてもらえる、もう一生懸命自分のお願いだけを聞いてもらおうと、なっていたら、それ神様を下手扱いしていることですね。それはちょっとやっぱり考え方を改める必要があるのであります。私たちは莫大な恵みを神様からいただいて今日あります。当然それだけ愛されたのであれば、私たちもこの神様を愛するべきです。神様を敬って感謝すべきです。自分ができることは小さくても、一人一人がその大きな恵みにいただいたものとして感謝を持って、人を見るのでなく、いやもちろん人を見て使えるんですけども、でもこの神様の大きな愛を見て、私たちはイエス様と教会、兄弟姉妹に仕えていくべきなのであります。お客さんであり続けてはいけないんですね。口ばっかりではなくて、手も動かしていくってことも大事でしょう。自分中心や罪には一生懸命仕えても、イエス様と兄弟姉妹に仕えないでいると、だんだんこのイエス様のことを分かんなくなってしまいます。ですから、この中からですね、新しい一歩を私たちはこの踏み出していく、そういうことが必要です。じゃあ具体的にはどういうことでしょうか。まず交わりに加わっていこうとすることです。でももう交わりというのもそれなりに人数いますからね、みんなと仲良くなるのは無理です。いや、まあ、もちろん仲良くしてくださいよ。でも交わりに加わる、一人でも二人でも人の名前を覚えて人の話を聞くことです。そうするとその人のことが分かります。またその人の祈るべき課題も分かるかもしれません。また、その人のために祈る中で慰めや励ましが出てきます。まあ、私もあの人の名前をなかなかこの覚えられないものなんですが、でも本当にその一人でも二人でも、その一緒に話し合う中で、私たちはこの祈ることができるようになります。また、そのような人々の課題を知るとき、私たち時間を作るようになります。自分の中の優先順位が変えられていく経験をします。また、人のために祈ってるだけじゃなくて、自分のためにも祈ってもらうようになるでしょう。祈る人、祈られる人は当然聞いている神様がいらっしゃるわけですから、その神様を体験することになります。あ、本当に神様祈り聞いてくださるんだ、 そういうことを私たち味わうことになります。神様がその私と共に歩んでくださっているということを実感させられることになります。またそういった中で、あ、喜びが生まれてきます。そうすると人に神様のことを伝えたいなというふうにしてなってきます。教会の奉仕というものは、まあ、実際にいろいろあります。体を動かす掃除とか食事作りとかもいろいろあるわけですけれども、本当に大事な奉仕は神様と人と過ごすということです。その中でクリスチャンが育まれます。自分がこの話をしたら迷惑なんじゃないかと心配する人もいるかもしれません。しかし、本当にクリスチャンが相手であれば、なんか決してそうはならないはずです。むしろそういう話を切り出してくれることを待っている人の方が多いはずです。お前の方から言い出すべきだとかですね、あいつから話し始めなければ私は言えないとかですね、そういう関係、弟子たちのような関係では、まあ、いけないわけですが、もう私たちそういう傾向あるんですよね。でもイエス様はその一番身近な12弟子から始めました。まあ、ですから実はあの牧師とかですね、伝道師長老からこの自分の打ち明け話というのは始めていかないといけないのかもしれません。新約聖書を見るとペテロの失敗談ばっかりですね。彼は一応教会の鍵を与えられた弟子ですよ。一番弟子です。弟子のリーダーです。もう鶏が、二度鳴く前に三度知らないって言うっていうのはね、記事がありますけど、そこら中に鶏がいた時代ですね。ペテロが説教してる間にそこら辺で鶏鳴くんですね。みんなもあっていう、そういう中で、まあ、そういうことを、ペテロは、体験しながら、でもそのイエス様を誇りとして、彼は歩んだわけですね。クリスチャンとして生きようと思うと問題や失敗がないはずがないんです。戦いが生まれないはずがないし、弱さがないはずがないんです。しかしそのありのままの私たちを受け入れてくださったイエス様の愛と許しがあるので、なので私たちはその自分の戦いを分かち合えるんです。また祈ってもらうべきです。そういった交わりの中で、どうやって問題に向き合うか、戦うか、聖書から学ぶことになります。清い交わりは自分の汚れを知って、今日が一番に一緒になってもらう、洗ってもらうところから始まるのです。教会の中で交わりの機会は多いほど、多い人を支えることができます。一部の人が全部できないんですね。しかし分担すると新しいリーダーが生まれることになります。こんなことは牧師には聞けないけれども、他のクリスチャンの先輩には聞いてみたいなんてこともありますよね。まああるはずですね。私もそうやって実は育ちました。ここで、高校生の時にクリスチャンになりましたけど、ちょっと中谷先生には聞けないけども、ハイビエのスタッフだったら聞けるかな。いや、ハイビエのスタッフでもちょっと聞けないけど、クリスチャンの友達か先輩だったらちょっと相談してみたいなと。そういった中で、そういった交わりに支えられて今まで歩むことができました。一緒に祈ってもらい、一緒に悩んでもらい、一緒にこの悔い改めに付き合ってもらい、一緒に喜びを、共有していただいて、そうやって、神様を目指して、歩むところ、それがキリスト教会です。イエス様は私たちにただ言葉だけで教えられたのではありませんでした。その模範をイエス様ご自身が示してくださいました。私たちの主は今も現在進行形で一人一人の地に住んで、私たちの罪を洗い清め続けてくださって、十字架の愛を示し続けてくださっています。ですから私たちはイエス様のその約束をしっかり受け止めて、互いに励まし合い、また悔い改めるべきところは悔い改め、また祈らないといけない、いろんなことを祈って、使い合うものとして成長していきましょう。イエス様を見上げてその愛をいただいて、励まし合い祈り合いつつ歩んでいきましょう。お祈りしたいと思います。天の父なる神様、今日はイエス様が弟子たちの足を洗う、奴隷の仕事を買って出たというところを、学びました。しかしあなたはそれ以上のことを何も今 この私たちのうちでもなさってくださっていることを感謝いたします。私たちはあなたの救いをいただいて、愛をいただいて、その許しの恵みをいただいて、ああよかったと、なりながらも、またすぐにいろんな間違いや失敗を繰り返してしまい、また、そのような中で、自分の信仰が大丈夫だろうかといろんな疑いを持ったり、またイエス様の許しはこんなものにまだ届くだろうかと勝手に神様から距離を取って考えてしまう、それが私たちの現実であります。しかしイエス様はそのような私たちをご存知だったからこそ十字架にかかってくださり、その血と裂かれた肉によって私たちの罪を洗い続けてくださって、今日もなおまたあなたの許しのもとに歩むようにと、あなたの身元に今日集めてくださいました。どうか一人一人のうちに聖霊様が働いてくださって、イエス様のこの許しの大きさを深く深く私たち一人一人にもう一度味わわせ教えてくださいますように。そしてどうぞ私たちがただ自分の喜びにとどまるだけでなく、他の兄弟姉妹を愛し、また仕え、また励まし、慰め、祈り合う関係をこの兄弟姉妹の間で立て上げていくことができますように、どうぞこの集う一人一人を神様あなたの祝福でを注いでください。そしてまたこの交わりがますますあなたによって立て上げられて、私たちが使い合い愛し合いながらイエス様の御国を目指してこれから前向くことができるようにどうかお導きください。救い主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。それでは続けて、聖餐式の発表をお祈りします。